姉貴の言葉、新しい歌を春に歌え、全地を春に歌え、春に歌え、皆を褒めたたえよ、来たら冷えと見つくりの世に知らせを告げよ、主の栄光を国々の中で語り継げよ、その美しい技をすべての国々の民の中で。アメン。それでは賛美を捧げましょう。どうぞお立ちになれる方はお立ちください。聖歌の94番を持って心から歌って歌いましょう。 十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえ、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまま、我は聖霊を信じ、聖なる合同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。ではもう一つ賛美の歌を捧げます。聖歌の495番をもって褒めたたえましょう。Thank you. 第126点から抜き出してあります。週報をお持ちの方は週報の記念をご覧ください。スクリーンで購読なさる方は2ページあります。細字のところを司会者がお読みします。1つのところを皆さんで声を合わせてお読みください。一番最後の太字のところは全員で声を合わせることにしましょう。それでは購読いたします。旧約聖書詩編より第126編。主がシオンの囚われ人を返された時、
私たちは夢を見ているもののようであった。
その時私たちの口は笑いで満たされ、
私たちの舌は喜びの叫びで満たされた。
その時国々の間で人々は言った。
主は彼らのために王になることをなされた。
主は私たちのために王になることをなされ、
私たちは喜んだ。
主よ、ネゲブの流れのように、
私たちの囚われ人を帰らせてください。
涙とともに種をまく者は
喜び叫びながら刈り取ろう。
種入れを抱え泣きながら出ていく者は、ご一緒に、束を抱え喜び叫びながら帰ってくる。アーメン。それでは祈りのひとときを持ちたく思います。はじめにこちらで司会者が祈らせていただきます。それに続いて各々黙祷のうちに自分自身の心を神様の前に注ぎ出すひとときをお持ちください。おのおの神様をあがめ、罪を告白して許しを受け取り、思いを神様の御手に委ね、心の願いを祈り求めるひとときを持ちます。では初めにお祈りします。ハレルヤ。天の父なる神様、あなたの皆を心より賛美いたします。あなたは私たちの唇に賛美を、私たちの唇に喜びの叫びを満たしてくださいます。主は私たちに、私たちのために大いなることをなされた。今この詩編の言葉を見ながら、私たちがイエス・キリストの成し遂げてくださった大きな救いの御業を覚えております。あなたの御子がその命をお捨てになったことにより、私たちが罪と死の力から解放されていること、またその御子の復活によって永遠の命の希望が、またあなたの子供として生きる特権が私たちに約束されていることを信じ、心から私たちはあなたに向かって叫びます。その喜びはどれほど大きいことであるか、またその栄光がどれほど優れたものであるか、私たちが全ての悩みや苦しみや重荷から解き放たれ、あなたの御子と一つになって、あなたの御国で永遠に生きていくことができる、その永遠の命の希望をありがとうございます。主よ、あなたが与えてくださった大きな救いを、私たちがこの地の上で蒔いて、あなたの御言葉を 種として蒔いていくことができますように、どうぞお助けください。涙とともに種を蒔く者は喜び叫びながら刈り取ろうと、あなたは約束してくださいました。あなたの皆を述べ伝える中には問題や困難にぶつかることもありますが、でもその中であなたはあなたの御業を成してくださいます。主よ、ネゲブの流れのように、私たちの囚われ人を帰らせてください。この身の中にある方々を、主よ、あなたが解放してくださる、私たちの囚われ人と、その滅びつつある人々のことを、本当に私たちが親身となって、それらの方々の救いのために祈るものとなりますように、お願いいたします。あなたは種入れを抱え泣きながら出ていくものは、束を抱え喜び してこの日本においてあなたの民が、あなたの救いを知る人々が本当にさらに豊かにあなたのもとに帰ってきますように、あなたのものであるすべての人々にあなたの福音が届く時となりますように、今週もあなたが私たちを導いてください。これから私たちはおのおの祈ります。どうぞクリスチャンをいよいよ力づけてください。聖霊の力に満たしてください。そしてイエス・キリストの福音の喜びを大きく私たちのこの土の器に持って、あなたがおのおのの場所に使わせてくださいますようにお願いいたします。そのためにも私たちがこの土の器に余計なものを盛らないように、あなたに委ね、あなたに信頼し、そしてあなたに心の隅々まであなたの光で清めていただきながら、憂いなく恐れなくあなたと共に歩むことができるように、どうぞまずあなたの御霊で私たちを満たしてください。これからおのおの祈ります。一人一人の祈りにあなたが親しく、また熱心に耳を傾け受け取ってくださいますようにお願いします。今日この礼拝に事情で来られない兄弟姉妹がありますが、おのおのの場所にあってもあなたが御霊を持って臨み、一人一人をあなたの礼拝者としてお立てくださいますように、どこにあってもあなたを覚えてあなたと共に歩めるように、どうぞこのおのおの場所であなたの御言葉を聞かせてください。感謝してあなたの大きな御手に委ね、イエス・キリストの尊いお名前で祈ります。アーメン。それではしばし主の前に心を注ぎ出して祈りましょう。全ての父よ、皆を挙げて感謝をします。あなたが我々の祈りに耳を傾け聞いて、またその御手の中でその答えを備えてくださっていることをありがとうございます。あなたの御業を私たちがこの目で見、この地上であなたの栄光をいよいよ褒めたたえられますように、祈られた一つ一つをあなたがしっかりと受け取ってくださったことに信頼し、またその祈りの答えをこの地上でも私たちが見ることができるように助けてください。感謝してあなたの御手に委ね、イエス・キリストの尊いお名前で祈ります。アーメン。はい、それでは今日のメッセージのための聖書箇所を読みいたします。今日の聖書箇所は新約聖書ペテロの手紙連続公開の8回目、 から17節です。それではお読みします。新約聖書ペテロの手紙第1、2章13節から。人の立てたすべての制度に主のゆえに従いなさい。それが主権者である王であっても、また悪を行う者を罰し善を行う者を褒めるように王から使わされた総督であってもそうしなさい。というのは、善を行って愚かな人々の無知の口を封じることは神の御心だからです。あなた方は自由人として行動しなさい。その自由を悪の口実に用いないで神の奴隷として用いなさい。すべての人を敬いなさい。兄弟たちを愛し、神を恐れ、王を尊びなさい。ここまでです。今日はこの箇所から神のしもべの自由と題してメッセージを取り継がせていただきます。3つのポイントを今日の聖書箇所から抜き出しました。まず第一に、私たちは主のために人の制度に従うべきであるということですね。人々が作ったこの地上にはさまざまな制度があります。政府があり、そして法があり、そして私たちが生きるためのさまざまな決まり、約束事がこの地上には定められています。それを私たちは機械的にこうその制度を守るんじゃなくて、主のために守るんだ。その制度を守るのは主のためなんだということですね。そして2番目に、私たちは神のしもべとして、自由に生きるということです。自由と神のしもべという立場がどのように絡まるかということが2番目のポイントになります。そして3番目に、神に従い、すべての人を敬うことが神様の御心であるということです。この3つのポイントで今日はお話をしていきます。まず一つ目ですね、一つ目のポイントのところは、今日の短い聖書箇所ですが、13節から15節のところですね、短いですからもう一点さっと目を閉じます。人の立てたすべての制度に主のゆえに従いなさい。それが主権者である王であっても、また悪を行う者は自然を行う者を褒めるように、王から使わされた総督であってもそうしなさい。というのは、善を行って愚かな人々の無知の口を封じることは神の御心だからです。で、神様のために主のゆえに従いなさい、そして神の御心だからですと言われています。私たちはこの日本人ですから、一応この日本で生きていく中で、さまざまな決まり事がありますよね。で、その決まり事を守って生きていくのは、私たちが地上で生きる上で、ごく当たり前のことに思います。でも形の上でこうそういう法律や制度をこう守るっていうことじゃない守り方っていうのも現実にはあるわけですよ。実際誰も見ていなかったら、人っていうのはその法であったり倫理であったり秩序であったりっていうのをこう簡単に破るっていうことがあり得るわけじゃないですか。だからよく見えない道路の脇の草むらとかですね、信号の長く車を止めさせられる交差点の脇の草むらとか、そういったものにはそういうものがいっぱいありませんか。ペットボトルとか空き缶とか、車の中で食べたで飲食したであろうゴミをスーパーのレジ袋の中に入れて、ポーイなんてこう捨ててあるのが結構あるじゃないですか。国道298みたいに大きなところで、みんな60キロ、70キロでブンブン走ってるようなところで、窓から遠いなんですけど、だって誰も咎めませんよね。誰も見ていない、誰も咎めない、そしてストレスが溜まっている、 そういう中で人っていうのはついついこの世の制度を破るということを意外とやっちゃうわけですよね。大体そういうことをやっちゃうっていうのは大体心の中にストレスや問題が溜まっている時のことが多い。だから普通の交差点ではしなくても三郷だと横堀橋の川沿いの道の交差点なんかでは結構ゴミが多いっていうのはそういうことを表してます。要するにイライラするんですよ。長く2分ぐらいこう交差点でこう赤信号で待たされる、ね、それで歩行者信号は青になるんだけど車の信号はいつまでたっても青にならない。そうなってくるとさあ捨てちゃえってなるわけね。要するにイライラする、むしゃくしゃする、なんとなく面白くない、そういうストレスの中で人が誰も見ていない、誰も咎めない、誰も自分がそれをしたって別に警察が来るわけじゃないだろう。そういう中で人っていうのはそのストレスの発散をするわけですね。私たちはこの人の立てた全ての制度に主のゆえに従いなさいっていうときに、それは人の前に従うっていうんじゃないんですよ。ああ困った、クリスチャン諸君、私たちをご覧になっているのは神様です。神様のゆえに、神様のために、そして神様の御心であるからそれをきちんと守って生きていくんですよと言われてるんです。でこれね、こんなこと言ったって信号で交差点でこんなに待たされるっていうのは不当じゃないか、我慢できない、その信号 の時間の設定の仕方がおかしいじゃないかみたいなふうに私たちはこう心の中で思うわけです。ありますよね、法律だってなんでこういう法律になってんだろう、うまく抜け道を見出して得するやつがいるじゃないか、なぜ私たちはそれを形通りこう守らなくちゃいけないのか、いくらだってありますよ、地上の制度とか法律とかそういう小さな交通信号の時間みたいなものの中にね。でもここで教えられているのはそのような制度の中にあって、クリスチャンはその制度に形だけではなくて主のために、主のゆえに神の御心であるからそれを守れと教えられている。さあこうなってくると私たちはこう意義を感じる。意外とこういうところがね、聖書の中 の難しい箇所って言われるんですよ。別に読んで意味が分かんないということじゃないんです。理屈は分かる、書かれてること自体は分かるんだけど、実際にそれに従って自分を生きることができるかなって言ったら結構難しい箇所っていうのは聖書の中にたくさんあるじゃないですか。例えば自分の敵を愛せよ、御言葉ですよね。神様の命令で、神様の願いですよね。そしてそのように生きてほしいと私たちのために願ってらっしゃることですよね。あなたの敵を愛し迫害する者のために祈る。その時に私たちはどうしたらいいでしょうか。まず第一に、それが神様の御心であるならば、神様はそれを守ることができるように、それに従うことができるように神様は力を与えてくださる方だということです。私たちが神様の御心に生きようと願うならば、神様は必ず私たちに力を与えてくださる。私たちが自分たちの力で、自分たちの頑張りで、自分たちの我慢でその心を収めよう、このストレスを抑え込もうとしたら必ずものが出ます。私たちはこの心が心び、誰も見ていないし、クリスチャンというのは自由なんだろう、別にこれやっちまったからって、天国行って怒られることないんだよな、そうですよ。クリスチャンは自由なんです。でもだからといってそれが神様の願ってらっしゃることかというとそうではない。主の願ってらっしゃることは、あなたの敵と見える 人に対しても愛し、その人のために祈れ、その人が本当に神様に立ち返って愛の人に変わるように祈れということでしょ。ならばその困難な 道を私たちが通れるように神様は道を備えていらっしゃるんです。私たちが主のため人の制度に従うということは、主の助けによって私たちはこの困難な課題に立ち向かうことができるということなんですね。神様は私たちに無茶な要求はなさらない。試練とともに脱出の道が必ず備えられている。それが聖書の約束であります。人は地上で苦しみに遭う、困難な目に遭う、ストレス溜め込む、さあどうしよう、イエス様の声です。どうします。私たちは祈りを持って本当に目に見えない方を見るようにして、その方のもとに行ってその重荷を下ろすじゃありませんか。あ、じゃあありませんかって言ったって、やったことのない方はそうした方がいいって、そうしてご覧なさい、本当に救われるから、本当に受け取っていただけるから、そして許すこともできる、愛を受け取ることができるから、言って叫んで、そして泣いて、そして助けを受け取りなさい。それは実際に生きることです。そうじゃなかったら私たちは古い生き方をずっと続けていくことになっちゃう。心の重荷、心のストレス、過去にあった辛い体験、そういうものが私たちの中に棘になって残っている。そしてそれが私たちを縛り、そして何か新しい生き方をしようとするときに足を引っ張る。自分でそれをどうすることができないと知った方がいいです。頑張りで抑え込める部分もありますよ。でもそれでは早晩、早いうちに限界にぶつかります。イエス様は私たちが自由になるために私たちを解放してくださる。私たちが重荷を委ね、ストレスを告白し、イエス様って叫ぶ、叫んでますか、ね、叫んでくださいよ。本当に祈りは神様の前の呼吸だよ。聖書は命のパンだよ。聖書を読みながらパン食べない人がいますか、人生でね。で、息をしない人がいますか。我々を神様の前に祈り、深く呼吸をして、そして命のパンを食べて、そして神様から生ける水をいただきながら生きるんですよ。それやってないと引きから見るから、形だけクリスチャンになってクリスチャンぶりっこになるから、やめた方がいいです。取ってつけたつけ焼き刃のクリスチャンライフは通用しません。化けの皮ってすぐ剥がれるし、内側に溜まってるものって知らないうちにどんどんどんどん吹き出してくるんですよ。ね、一生懸命外側作ったって内側にあるものがあなたの口から出てくるんです。だからまず内側を清めなさいってイエス様はおっしゃったじゃないですか、ね、まず内側を神様にちゃんと扱っていただくことで、私たちは言葉を、そして行いを清めていくことができるんだ。そうすれば私たちは自由になって、この世の制度にもたやすくその要求を全うすることができるようになるんだ。16節で、あなた方は自由人として行動しなさい。私たちは自由だから、この世の制度に従って生きるんだということです。そのために私たちは 主によって、主のために自分自身を清めていっていただく必要があります。宗教改革をしたマルチン・ルターという人がいます。それはそのか、ルターはこのことをこう言いました。キリスト者の自由という本の中で、キリスト者はクリスチャンバトル、全てのものの上に立つ自由な君主である。しかし同時に全てのものに奉仕するしもべである。クリスチャンというのは全てのものの上に立つ自由な君主だ。クリスチャンというのは何者にも縛られない自由な王様なんだ。君主、王様なんだ。それと同時にイエス様に従うことによって、ただ神のしもべであることによって、全てのものに使えるしもべ、奴隷なんだというふうにルターは言ってます。王であり奴隷である、自由でありしもべである。そのことをルターは、そう言ってます。私たちは主のために救われ、そして主と共に生きるようになる。 トリヒ・ボンヘッファーという名前聞いたことありますか、この間の第二次世界大戦の、ドイツでですね、そのナチス政権の政策にこう反対して、処刑された牧師さんですよね。それでデコングだったんですね、まあ、そのボンヘッファーの生き方についてはまあいろいろ議論がありますが、でもやっぱりそういう困難にぶつかることってあるじゃないですか。クリスチャンが全ての人の立てた全ての制度に主のために主のゆえに従いなさいという時に、そういう悪い制度、悪い体制、悪い国の流れに乗っかっちゃっていいのかっていうこともあるわけです。外国のことを言わなくても、この日本でも日本のキリスト教会はこの間の戦争の時に一つにされました。全ての宗教がね、国家が宗教をコントロールできるように一つにさせられたんです。そして国の管理下に置かれました。で、教会にも礼拝が始まるっていうと、その皆さんのいらっしゃる前から目つきの悪い、男がですね、後ろのところに立っています。そして信徒さんが集まるよりも先に来て目を光らせるわけです。で、戦争中は球場要配って言ってね、皇居もある千代田のね、お城の方を、拝んでからじゃないと礼拝させてもらえなかったっていう、まあ、そういう、まあ、不意による宗教政策があったわけです。要するに全ての宗教の上に天皇を祭り上げるという形で国家を総動員して戦争に駆り立てていく、まあ、そういう体制がこの間の第二次大戦の時にあったわけじゃないですか。でそれに多くの方、クリスチャンの方が勇気を持って、まあ、反対したわけですよね。そして日本でも、例えば東大の総長なさった柳原太郎、あのような人たちもその国が右傾化して、で国がどんどんどんどんそういう戦争に国民を駆り立てていくのに、まあ、できる範囲で抵抗しましたよね。でそういう流れの中でぐいぐいと押されて、戦争中は日本のキリスト教会は悲しいことに、まあ、このアジアの他の国のキリスト教会に神社を拝みなさい、神社を拝んでから拝むこととキリストを拝むことは全然矛盾しないからっていう手紙を出した。本当に恥ずかしいことです。けれどもそういう歴史があります。 黒歴史ですよね。要するに国の力が悪い方向に行って、そしてキリスト教の信仰、キリストが、そして聖書が求める神の民の生き方とぶつかるような事態になったらどうするかということです。その時にこの御言葉は、人の立てた全ての制度に主のゆえに従いなさい。でここで言われている全ての制度が14節、15節に書かれています。悪を行う者を罰し、善を行う者を褒めるように王から使わされた総督であっても、主権者である王であっても、また善を行ってと書いてあります。つまりこの地上の制度が善を行っているときにはそれに従っておけっていうことです。そのことをもっとはっきり言っているのはローマ書の13章です。ちょっと上げてみましょうか。ローマ人への手紙の13章310ページ。一節から七節のところでこう言われています。さっと読むと、人は皆上に立つ権威に従うべきです。同じことですよね。神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって立てられたもの。したがって権威に逆らっている人は神の定めに背いているのです。背いた人は自分の身に裁きを招きます。要するに地上で持たれている国家、王、そして政権、そのようなものは神様の許可の中でそれが成立していることを許されているものなんだ。 要するに王だの国家だの制度っていうものの上に神がいらっしゃって、その神様の許可の中でそのような権威っていうものは地上に存在することを許されているんだという言い方です。3節、支配者を恐ろしいと思うのは良い行いをするときではなく悪を行うときです。権威を恐れたくないと思うなら善を行いなさい。そうすれば支配者から褒められます。それは彼があなたに益を与えるための神のしもべだからです。しかしもしあなたが悪を行うなら恐れなければなりません。彼は無意味に剣を帯びていないからです。彼は神のしもべであって悪を行う人には怒りを持って報います。ですからただ怒りが恐ろしいからだけでなく良心のためにも従うべきです。同じ理由であなた方は貢ぎを納めるのです。彼らはいつもその務めに励んでいる神のしもべなのです。あなた方は誰にでも義務を果たしなさい。貢ぎを納めなければならない人には貢ぎを、貢ぎって税金のことね、貢ぎを納め、税を納めなければならない人には税を納め、恐れなければならない人を恐れ、敬わなければならない人を敬いなさい。要するにそ国とか政府とか王とかそういう人、権威と呼ばれている地上のものは神様のしもべなんだ。神様が地上に良いことを行わせるために立てている、神様の許可の中で存在している地上の制度なんですよ。そしてそれに従うのは彼らが善を行って褒められるためだと。逆に言えば制度や国や王が悪の方に行ったならクリスチャンはそれに従わない自由もまた持っているという。現にこのペテロの手紙が書かれたローマ帝国の時代はノ、なんとあの悪名高いネロの時代でした。ノロじゃない。ノロも怖いけどね。火気をつけましょうね。なんかどうでもよく、よくどうでもよくもない。一応気をつけるべきもない気がする。でネロなんです。ノロじゃなくて。ねネロっていうのはウイルスじゃなくて皇帝なんですよ。エンペ。ねあのカエサの氏なんですよ。ローマ皇帝。ネロですね。そしてそのネロは悪い返されたんですね。そしてそのネロの迫害の下でクリスチャンたちは言われのない非難を受けている。悪行造聞の鍵を尽くし、あいつらは夜中に集まって子供の血を飲んでるらしいとかですね、互いに兄弟姉妹と呼んで愛し合ってるらしい、不吉だみたいなことを盛んに悪いこと言われたんですよね。そういう悪評を流されて、でもその時にクリスチャンたちはその迫害に耐え、そして忍び、暴力を持って革命を起こすのではなく、ただその中で良い行いを武器にして戦いました。そして迫害の時代はさらに続きます。デオクレティアヌス帝の時代が一番ひどかったと言われてますけれども、そういう悪い皇帝の時代を乗り越えてとうとう4世紀にコンスタンティヌス帝の時にローマ帝国はキリスト教を国教にする、まあ、それが良かったか悪かったかちょっと問題あるけど、でも一応ローマ帝国中がキリスト教は良い教えなんだということを認めて、みんなこの教えを聞くようにというふうに国全体がひっくり返ったであります。クリスチャンの武器は良き行いなんです。ただその秩序や制度に、人が作った制度に従っているのはそれが良いことを進めるための制度、秩序、国家、そして王である場合やことですね。私たちはそのように考えます。私たちが従っているのは国でもない、王でもない、制度でもない、法でもない。私たちが従うのは父なる神様です。そしてその父なる神様の支配の中でこの地上に制度として与えられている権威です。 だからこそその敬意に従っていくんです。その敬意が良いものならそれに従う。だがもしそれが悪に偏るなら、それがぶれて間違った道に行くならば、クリスチャンは命をかけてでもその道を正さなければならない。それは別に暴力革命をするという意味ではありません。敵のために祈り、迫害する者のために祈り、そしてそれをそのやらの人々を罪の道から神の道に引き戻すべく私たちは祈らなければならない。それが私たちが地上の制度に従うという、私たちは地上のすべてのものの上に立つ君主である、ルターが言います。そのように私たちはキリスト、まことのこの世界の王であるキリストに忠節を誓う神の民です。神の王国の民です。私たちを縛っているのは神の法です。そしてその法に地上の法や制度が従っているから、だから私たちはそれを守ります。ちょっと変な法であっても一応まあそうなってんだからということで従います。私たちは主のために、主と共に人の作った制度に従うんだということを覚えて、2番目に、私たちは神のしもべとして自由に生きるものです。第1ペテロに戻りましょう。16節、あなた方は自由人として行動しなさい。その自由を悪の口実に用いないで神の奴隷として用いなさい。これは先ほど申し上げたことにも関連しています。私たちは自由です。自由というのは自分で自分の生き方を神様のもとに従わせていける力を与えられているという意味で自由です。よくここで勘違いされるね、クリスチャンは自由です、何やっても決してもう裁かれることはありません。そうですよ、罪は全てイエス・キリストの十字架の上に葬り去られました。その通りです。だから悪いこといくらやっても大丈夫、それは違うよ。神様は罪を憎まれます。悪を喜ばれません。忌み嫌われます。清い方だから。私たちはその方の目の前を生きているものです。私たちが自由にされたのはイエス・キリストの十字架の血によって、私たちのを縛っていた罪と死の力が打ち砕かれたからです。つまりクリスチャンは正しく生きることが可能になったんです。神の前に、地上の人で会った時の私たちとはなんか宇宙人みたいになったんですけどね、その時私たちはイエス様の救いを知る前というのは何によって縛られてましたか。まず一つはやっぱ見栄ですよね。人よりかっこいい携帯持ちたいとか、人よりかっこいい服を着たいとか、人が羨むような家に住みたいとか、人が羨むような金遣いをしたいとか、そういうのあったじゃないですか。あった？なかった？私はちょっとあったよ。でもそんななかったよ。でもやっぱりそういう見栄、人からどう見られるか、どう思われるかっていうのは、その行動や心の一番根っこにあったのは自分が愛されるかどうかっていう不安でしょ。自分はここにいていいんだ、いいのかなという不安でしょ。自分はここに存在することが OK かなという不安でしょ。いや、そのここのところにぽっかり空いた空洞があったから、私たちはそういうものによってそこを埋めようと頑張ったんだよ。いい暮らしをして、いい車に乗って大きな家住んで、人も羨むようななんかかっこいい仕事してとかね、みんなそういうのを自分の内側にぽっかり穴開いてたからですよ。そういうものによって埋めようとしたんだよ。でも私たちは変わった。そこの穴を自分のそういうつまらないものによって埋めるんではなく、イエス・キリストの御霊によって私たちはそこをドーンと埋めてもらったんでしょうか。ぽっかり開いてた心の穴に神の御霊がドーンと入って、私たちはキリストの心を持つようになったんでしょう。聖書にそう書いてあるの。本当に救われてたら、そして その部分をちゃんと扱って神様の前に差し出していたら、私たちは必ず神様によって埋めていただけますよ。その上乾き、その内側から溢れ出てくる悪い思い、憎しみ、虚しさ、そういうものを私たちが抱えていることを神様の前に隠さず持っていくならば、神様はそれを必ず取ってくださいますよ。トゲを抜き、癒し、そして必要な満たしを与えてくださいます。愛、平安を私たちのうちに満たしてくださるのは神様の御業です。他にはない。それによって私たちは新しい機会ができるようになるわけです。かつては好き勝手やってました。だって神様も仏もあるもんかと思って、でも今は神様がいらっしゃって、イエス様がいらっしゃって、私を愛してるんだってことが分かったら、そうしたらそういうものみんないらなくなって、地上のもの基本全部断捨離で、まあ、日常生活していくのに必要だけどその分だけやりゃいいんじゃないですか、ね、金銀財宝なくたって、もうみんなそんなの田中貴金属で持ってけりゃ、別に田中貴金属の宣伝してるわけじゃないで、持ってって、で、必要な人に、それは、必要なところに持って分け与えていけばいいじゃないですか。私たちは、自分で自分を飾る必要がありません。ささやかに、野に咲く花のように生きればいい。そうでしょ？幸せそうに咲いてるもん。この虚無に服した世界の中にあっても、鳥は歌い、花は咲く。それを見ながらね。ソロモンの映画でさえこれほどに美しく着飾ってはいなかった。イエス様はおっしゃったからその通りなんでしょう。私たちはそれら無駄な飾りを、無駄な虚しい飾りを打ち捨ててイエス様のもとに行きました。そしてイエス様のもとに行き続けてます。日々の生活の中で無駄が分かる、日々の生活の中で、あ、やっぱりこれいらなかったわっていうのがだんだん分かってくる。それらを一つ一つポイポイポイと神様の前に捨てながら、祈りながら日々清められていくんでしょうが、そしてイエス様の似姿にまで変えていただけるんでしょう。日々栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられていくんです。メタモルフォーセスしていくっていうんですよ。変態ですよね。あの変な意味では変態じゃなくて、さらに芋虫が蝶になるように私たちは変わっていくんだっていうことです。その時に私たちはイエス様と同じ自由を持つものになります。だからあなた方は自由人として行動しなさい。イエス様って自由な方でしたよね。神様だから。でもその自由な方が私たちを愛したのでどうなさいましたか。フィリピの2章に書いてありますよね。フィリピ人への手紙の2章、キリストは神の似姿であられる方だったのに、神としてのご自分の在り方をすることができないとは考えなかった。自由だった。神だよ。神なんだけど、その神としての在り方を捨てる自由もイエス様は持ってたということです。愛のために私たちを愛されたから、イエス様はその愛のためにその自由をお使いになって神としてのあり方を捨ててしまったって。そんな自由がありがった。そして 人と同じ姿になられて、しかもしもべの姿を取られて、最も貧しき者、最も苦しむ者、最も傷んで最も重荷を負う者としてこの地上に来られた。そして人々の重荷や苦しみを全部背負って、十字架の上で命を捨てた。まあ、そこまではとっても我々いかれないけど、でも私たちはイエス様の似姿になっていくっていうのは、そういう面があるんだってことは知っておいた方がいいです。あなた方は自由人として行動しなさい。神の奴隷としてその自由を用いなさい。イエス様が神としての在り方を捨てることができないと考えずに人となられたのは、ただ単に自由だったというだけではありません。そして私たちを愛していた、それだけでもありません。 それが父なる神の御心だったから、神の奴隷としてしもべとしてイエス様は人になられたんです。もうじきクリスマス来るけどね。私たちも自由人です。神様にあって自由になりました。ならばその自由を使って何するかですよね。確かに悪いことしたって許されますよ。好き勝手やっても許されますよ。神様のところに本当本気で行けば、本気で言ってくださいね。ごまかさないで神様の前に言ってることをちゃんと言ってね。そしてどんな重荷も神様に委ねれば取っていただけるでしょう。でもクリスチャンがクリスチャンとされたのは、私たちがイエス様の似姿になっている。誰かを愛するために自分の今のあり方を平気で壊すことができる。今の自分の生き方、今の自分の生活、今の自分のあり方を愛のために神の御心であるならば、勝手に捨てないけどね、神の御心であるならばそれを喜んで神様のために捨てることができる。自由を持っている。それが神のしもべということでしょう。神様の御心は全ての人が救われて真理を知るようになることを望んでいらっしゃる。聖書に書いてあります。ならば私たちは聖なる人々の救いのために自分の固執しているもの、自分のこだわっているもの、自分の誇り、自分のプライド、そんなもの全てイエス様と同じように神様の御心に従って捨てることができるはずだ。そういう意味でクリスチャンは自由です。そしてその自由はとても素晴らしいです。なぜならその自由によって私たちは神の栄光を表せる。イエス・キリストが十字架の復活を通して神の栄光を表されたように、神様がどんなに素晴らしい方であるかということをそのことによってこの世に示されたように、私たちも自分の自由によって愛のために体を破り、愛のために身を低くし、愛のために人々に仕える。それがクリスチャンだ。ご立派なクリスチャンになりた、なりたもうがなりなさんだ。自分の罪をごまかそうとするな。私はこのような罪や問題の中にいました。しかし神が私の支え、導き、祈りに応えて私の人生をこのように解放してくださった。それを証しし、そして神に栄光を返す。そのことでクリスチャンは本当に光です。神の栄光はクリスチャン自身が光ることではない。クリスチャンの中にいますイエス・キリストが大きく大きく表されることです。だからクリスチャンはそのために自由に振る舞う。クリスチャンを縛る地上の力はありません。何者も私たちをイエス・キリストの愛から引き離すものはないと書かれているとおりです。3番目、そんなクリスチャンに神様が願われているのは人を愛し敬うということです。17節をご覧ください。すべての人を敬いなさい。これすべての人だ。あなたが尊敬できるなと思っている人を敬うということじゃないです。あなたが敬うことができないと思っているのはあなたの中に愛がないからです。いや、あなたって言ってくれる、私自身も言ってる。すべての人を敬いなさい。これ文字通りすべてなんです。身分もお国柄も その人の抱えている過去も問題も病も関係ありません。すべての人を敬いなさい。兄弟たちを愛し、これは今特にクリスチャン仲間のことを言ってますが、神を恐れ王を尊びなさい。私たちがこの地上の秩序、そして地上の人々、そしてその人々たちが作ったよりよく生きていくための制度、それを尊ぶのは私たちがソベランの中に生きている一人一人の方々の命を愛し敬うということ以外、他の意味、それ以外の意味ではありません。私たちが神の奴隷ならば、神のしもべならば、しもべはしかめならば、すべての人を敬うということが必要です。それが神様の願っていらっしゃるものです。私たちの心は簡単に人を差別します。私たちの心は簡単に人を馬鹿にします。そしてすぐに昔ながらの考え方、昔ながらの価値観、昔ながらの生き方が出てきて、どっちが上かな、そんなことして誰が喜びますか。あなたの古い人だけでしょ喜ぶの。神様はそんなところからも私たちを自由にしたいと願ってらっしゃるんではありませんか。人が人を蔑んだり、人が人を貶めたり、人が人を馬鹿にしたり、そういうことによって喜ぶのはあなたの古く中の古い罪にまみれた生き方と、それからサタンだけです。サタンは作られた全ての人を憎んでいます。そしてそれらの人々を罪と滅びの中に押し込めておきたいと願っています。しかし私たちはそのような中から神様によって救われました。それには私たちの新しい人生、新しい生き方が、この神のしもべとして自由に生き方に導かれているからに他なりません。神様に従いなさい。そしてエブリワン、すべての人をリスペクトしなさいって書いて、英語だと思う。最近言うじゃないか、日本語でもリスペクトするしてるとかね、あるなと思うね。でもすべての人の中にその素晴らしさが、神のことなる可能性が、そして神のイエス・キリストの光の輝き出る可能性が全ての人の中にあるんだ。私たちはその隠された宝を見出すべく、この地上に置かれている探求者でありたいと思います。私たちは主のために人の生徒に従って良い技に励むものでありたい。そして裏表のない生き方をしていくものでありたい。でもその道しかないです。神のしもべとして私たちが自由に生きます。その自由は神のしもべとなるために与えられた自由です。そして私たちが神様に従って全ての人を愛し敬う生き方をするようにと招かれています。それが神の御心、そして神の願いである。このことをしっかりと覚えながら、この1週間出会う人々にその眼差しを向けてまいりましょう。まあ、神様はこの人をどのようにご覧になっているか、神様はこの人をどのように見ていらっしゃるか、イエス様がこの人にどうしてあげたのか、そのことを思いながら過ごす神の民らしい、主のしもべらしい1週間となりますよ。お祈りします。天の父よ、あなたは私たち一人一人を愛し、イエス・キリストによってあなたの子供としてくださいました。そしてあなたの子供らしく、あなたの御心をこの地上にあっても成し遂げていくものとあなたは願っておいでです。私たちは古い人に縛られており、それらの中からなかなか抜け出 ないからこそ主よ、神にはできるとあなたおっしゃいました。私たちがあなたに祈り、自分を偽ることなくあなたの前に、あなたの光の中に自分を差し出し、そしてこんな私です、どうぞ作り変えてください。あなたの御手にこの身を委ね、新しくされる一週間となりますようにお願いいたします。主を主体求める心を私たちの中にいつも持たせてください。愛するイエス様のお名前で祈ります。アーメン。はい、では歌います。聖歌の560番を歌いましょう。欲しいんだと思う、僕でやっぱり あなたを捨てて去ることがあろうか。決してない。決して主は私たちをお捨てにならないとおっしゃった、まあ、そういう歌ですね。本当にその主と共にある喜びを心に持って暮らしていきましょう。それでは礼拝の献金をします。献金は強制ありません。この主に対する感謝、また献身の思いを新たに持って自由に捧げましょう。よろしくお願いいたします。それでは奉献のお祈りをお願いします。
天の父なる神様、皆をあがめ賛美します。神様、この1週間もいつもあなたが共にいてくださり、私たちを支えてくださったことありがとうございます。私たちがいつも主のために従う人生を歩めますように、イエス様の愛に満たされて心安らかに生きさせてもらっています。ぶれることなく主を見つめ続けることができるようにしてください。神様に従う自由を与えられている私たちが正しく行動し、イエス様の御姿となっていけますように。捧げた献金は私たちの献身の証です。神様がこれを喜んで用いてくださいますように。御手にお委ねし感謝して、イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。
では共に主の祈りを祈りましょう。主の祈りの言葉は前に福音また週報に出ておりますので、そちらをどうぞご利用ください。ではイエス様が弟子たちにこのように祈りなさいと教えていただいた祈りの模範であります。それでは、心合わせ、これを一つに共にお祈りしましょう。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それではどうぞお立ちください。正栄祝祷を持って礼拝を取りましょう。 仰ぎ恋願うか、私たちの主イエス・キリストの御名、父なる神の御恩愛、聖霊の親しき御交わり、我ら一同と共に、またその一人一人と共に、今も、後も、また世を限りなく豊かにありますように。アーメン。